倍になる電車降車タイプ論。
第255回お送りしますのは電車降車研究者の向井澄と、
はい、元演劇スクール講師、元役者、今はいろいろしているりっちゃんです。
前者後者論っていうのは、人間には認知とか意識とか情報処理のタイプが2つあるよっていうタイプ論です。
はい、
まあ、最終的にはね、前者4タイプ後者5タイプの合計9タイプを提唱しているんですが、
ですが、
まあね、本当になんかこの仕組みで違うっていうところがなかなかね、他に見たことのない強みかなと思います。理解すると応用がいろいろ効きますよという。詳しくは LINE 公式やホームページやブログなどをご覧ください。有料診断や簡易診断もございます。質問歓迎です。
です。
はい。ということで、
はい、
新年2発目ですが、雑談なんですけど、まあ、塾の講師もやってるじゃないですか。で、今年ね、主に2講師やってたのね。
はあ、
で、毎年ね、カラーが違うのよ。
ほう。
場所でも違うし、室調でも違うのね。
ほうほうほう。
で、今年に関して、とてもね、なんか過ごしやすいなって思っておりまして。
ほう。
気づいたんだけど、気づいたとか前々から分かってたんだけど、
ほう。
室調がね、どっちも優越だな。おそらく優越だな。
ええ。
っていうね、なんか香りがするな、みたいな。別にあんまりその、何もないのに、前者後者とか、タイプとか、そんな診断してないんだけど、
うん、
勝手に分かるときはあるけどさ。
うん、
ああ、ゆえだなーって、常々思っていて。
ゆえでしたと。
そうそうそう。一人はメールに関して、もういきなりメールしてこないでほしいんだよなーみたいなこと言ってて、メールっていきなりなっけみたいな、モロなセリフ言ってるなとか思いながら、非常にね、やりやすい一年だったんだなって気づいた今日この頃です。
よかった。
はい。ってことで、それぞれのノータイプの上司あるあるみたいな。
なるほど。
うん。ちょっと想定してみるのもいいかなと思って。
前ありましたっけね。
ないと思う。
ないか。
あれなかったっけ？
いや、なんか私があまりに上司の相談ばっかりしてた時期が
ありましたね。前者後者の組み合わせとかなんかやった気がするけど。
ああ、組み合わせか。
まあ、ゆえ上司のね、あるあるっていうと、だからね、監視が緩い。
緩いですか？
緩い。あ、だからなんかね、これやってほしくないっていうのはあるんだけど、うん、それ以外はなんか問題起こすまで自由にやらせてくれるみたいなのがある。問題が起きちゃうこともありそうな気がするんだけど、ただまあまあ、何かあったら対処するけど、
うん、
まあそれまで割と自由な感じがあるなっていうのはね、ちょっと感じます。
いいな。
うん。だからやりやすかったな。去年、ちょっとそれで失敗したらしくって、
うん、
この一年の最初に今年はこういう感じで締めていきたいと思いますみたいなのがあって、まあまあそれは悪くない感じで済んだかなみたいな。
うん、
割とその、なんだろう、省エネ的というか、あとなんか、きっちりかっちりしてない。結構なんかフランクに話してる感じがある。
それはいいのかもしれないですね。
うん。っていうのはね、ちょっとやりたかなって
。なるほど。
うん。りっちゃん的に UA 上司当たったことある？
ナイス。
ないのか。まあ、上司ってか、まあ、上の立場の人というか。
上の立場の人でしょ、うん、まあ、いなかったわけじゃないと思うんですけど、いやー、でも対等だな。
それは会社員時代にね、一人もろに有名な先輩が、先輩ってことは結構上の人だよね。
うん、
もうだいぶ上の先輩がいて、うん、めちゃくちゃだったな。めちゃくちゃっていうか、自由人だった。結果は出してるけど、なんか、違い方形みたいな感じになってた。
すごいですね。
部長になってからご苦労されてたみたいですけど。まあちょっと、遊泳に関しては最近ちょっと、見たのはそんな感じだな、
はいはい。
まあ確かに、ね、
まあ、まあ想像はできるよ、でも。
そう。自分が立っても多分そうなるだろうなっていう。統括能力の実力はまたさ、その個人の能力だけど、まあそういうスタンスに近くなる気はするなっていう。じゃあ、ブラックホール上司はいっぱいいるだろう。まあなんならうちの父親とかも会社長やってるんですけど、
そうですよね。そうですよね。
ブラックホールにもいろいろパターンがあるけど、上司に来るようなタイプ、
うん、
だとすると、割とね、ワンマンな感じはあったかも。うん、製鉄所時代の部長とかも絶対ブラックホールなんだけど、
うん、
結構強いことバーンって言われ。だけど、ケロッとしてる。あと引かないっていう。みんなそれは分かってるみたいな。ちょっと憎めないところあるかな、みたいな。自分が社長だったらどうなると？
わかんない。
まあ、社長タイプじゃないのかなって言っちゃう。
うん、なんか、
あ、でも上司っていう意味では、一応会社員時代なんかそれなりに、制度とかはちょっと別だけど、あれ後輩とか持ったことないの？
いや、それが、14年ね、前の仕事働いたんですけど、
うん、
最後の1年だけっす。 したいと思う。1年2年10年ぐらいずっと一番下っ端だったんです。そうだからどっちかっていうと、うん、相手がをなんかどうこうしようって全然思わなくて、おのでで気づかないと成長せんやろみたいな感じだったんで、基本的に
公認、
教えることは教えるけど公認するし、困って助けてくださいってちゃんとごめんなさいできたら教えてやる。
なるほどね
って感じです。なんかやってほしいことはちゃんと伝えなきゃいけないと思うし、伝えれなかったらこっちの責任だと思うんですけど、なんか結局ね、己でやっぱ学んでもらわないとこっちでコントロールはできないと私は思っている
。まあ巻き込み、自分がこうしたいからこう動いてみたいな、そういう構文になりそうな感じが、これが目標やんけみたいな、これやんなきゃダメやんけみたいな。バリオでもね、複雑ではないんだよね。ブラックホールの上司のいいとこはね、なんかシンプルではある。
ごちゃごちゃごちゃしたらごめんねって感じ
あと前言ったことちょっと忘れてるみたいなね。
ああ、それは諦めていくんです
よ。あるあるかもしれん。
はい。
あ、ブラックホール上司いたわ。会社員時代の一番最初の上司、ブラックホール多分。あんまね、相談してもね、これは私のせいでもあるんだけど、後ろで守ってくれるとか、ケツ拭いてくれるとかあるんだけど、その、必要な指示が必要なアドバイスが来ないっていうのはあったかも。じゃあ、りちゃん知ってる上司は？スクリーン？
上司、まあそうっすね。先輩。
遠い目をしている。まあ、パワーあるよね。とりあえず、上司に来るスクリーンは基本。
そう、なんでそんなにあなたは無敵なのっていう感じの人が多い気がしますね。なぜ疲れないのそんなに。
それはなんか、それはバケモノみたいに体力あるみたいな。
意味わかんない。
そんなイメージはある。
なんです、だから寝てないからまたおかしくなってるんじゃないですかみたいな。
なるほどね。スクリーンの上司はなんか本当に、その指示はすごいはっきりしてるなっていう。これやれみたいな、結構、あまり迷いのない指示をしてくるから、イメージはあるかな。で、体力があって、自分のやり方みたいのがあって、それをこうなんか、どんどんこう変えていくみたいな。で、周りついていけませんみたいな時もあるけど、え、なんでそれみたいな。けどまあ、なんだかんだそのやり方で、通し切るみたいな強さもあるなっていう、悪気ないんだけど、ちょっと言葉が強かったり、圧が強いから、潰れちゃう人はいるかもねっていう。それぞれいい面悪い面あると思うんだけど、全力が過ぎるみたいなとこあるかも。
なんか違ってたらあれなんですけど、私が知ってる、その上に立つスクリーンの人って、なんか熱い苦しい人が多いですね。
まあそのイメージだね。上に立つ人はね。
その人として好かれるということが一番大事だみたいな。
あの情に熱い。
なんかそういうニュアンスの人が多い。
ああ、あるかもね。ちゃんとね、コミット力高いから、面倒見切る意思はあるんだよね。だからそこはすごいなって思う。で、にっちゃん的になんか、過去の良かった上司とか上司でも。
図書館。
ああ、そうなんだ。
図書館の恩師がいるんですけど、
おお、どんな感じなの？
は、めちゃくちゃ理路整然としているので、指示がまずわかりやすい。
で
その人が何をしたいのか、何を考えているのか、察してって言われる時もあるんですけど、でも察してっていう風に言ってくる。何も言わずに察してくれっていう感じではないから、
あ、そうかも。
ちゃんと、ね、わかるよね。こういう意見わかるよね、みたいなことを同意を求めてくるみたいなことはありましたね。
ああ。
それはわかりやすかった、こっちは。
確かにな。ファンの人は割と、皆まで言うところはあるかも
しれない。それが、まあ、うざいと感じる人も、中にはいるんでしょうけど、私はそんなことはなかった。そうですね。だから叱られる時が一番うざいじゃない。一番こう大変でしたけど。
ああ。
説教の時間が一番長い、なんか今までの上司の中でめちゃくちゃ怒られましたね。ぶち切れられて、でも言ってることは、その、まあ、言う。
感はなんかわかりやすいよね。まあなんか、理屈からさ、離れないっていうの、なんか、のはあるか
もしれない。今の流れでいくと、だから D 前者も、そうっすね。D 前者は、そういう感じ。その、まず囲う。
そうで、自分の
チームは絶対守るみたいな感じで。
あるあるあるあるある。
ある。
ある。
かな絶対、うちのチームは守る。あとはどうでもいいみたいな。まあ、もちろんどうでもよくはないんですけど、その、こっちに対して向けてくれるものと、他に対して向けるものの差がすごい。
確かにね、自分にとって特別だからみたいな、なんかすごい切り分けがあるなっていう。
そう。
ああ、その感じはあるかも。そして D で上司やる人ってやっぱできる人が多いなっていう。
まあそうですね、仕事はめちゃくちゃできる。
そう、誰もが仕事的と認めるというか、っていう感じで、ただちょっと癖があって、自分の部下を何人か潰してる経歴をお持ちになることが多い。
ですね、
お持ちなことが多いっていう。
そうですね。 逆にその2タイプが多すぎたんで。ってやっても
な、うん、浅くていい別に。あとは別に劇団時代とかさ。
あ、B はやりづらかったです。
うん、どういう特徴なの？まあ、B の上司あるあるは、まあ、D とちょっと似てんだけど、本人はめっちゃできますっていう。うん、で、手数も多いし、うん、チェックはすごい多いかもね。
うん、言語化して何かを伝えるっていうよりは、
うん、
思ったことをとりあえず言っていくみたいな。
あの、コミュニケーションしながら、まあ、参ったかもしれないけど、サッカーとかでさ、一緒にゴールに上がっていくみたいなパス回しながら。
うん、
だからあのイメージを持ってる感じはあるかなっていう。
だからその自分が、いわゆるだからブラックホールの闇状態になった時に、
うん、
それをやられるとすごいしんどかった。
あ、そうだろうね。
いっぱいボール飛ばさないでよ、私もう打てないよ、みたいな。
ああ、まあそうね。何があろうととりあえず打ってくるから、ね。
なんかどっちかっていうと、うん、ちゃんと刺激のある重いボール1個欲しいんですよ。
わかる。
それを受け止める自信はあるし、それを頑張りたいとは思うんだけど、うん、ちっちゃいよくわかんないボールいっぱい投げられても、私にはわからないっていう状態になったかな、
B。まあ、そうはあるかもな。B うん、基本的に B の前者ってやっぱプレイングマネージャーだなっていうイメージなので、うん、自分がやっちゃうってところ、うん、しかも自分が一番できるみたいなとこと、人に何を任せるかってところで、ちょっと苦労してるイメージはあるかもな。うん、確かにな。
ですね。
あるかも。じゃあ、あと言ってないのが、脳内会議って上司としてはどんな感じなんだろうね。小日向さんとかが劇団モスターどうなのみたいな。ミッチーがなんか会社やってたらどうなのみたいな話なんだけど。
ミッチーはなんかワールドが広がりそう。
バランスがありそうだけど、わけわかんないと言ったらわけわかんないになりそうな気もしなくもないというか。うん、だからやっぱあの、遠浅の豊かな感じになるのかな。
するか。なんか四五的のその人に匹敵するぐらい、あの、パキパキ動く誰かがついてれば、できんじゃないかなとは思います。
なるほど。そう。あんまりなんか、チーム作ってる人のイメージがあんまないかもしれない。
だ結局、だからカリスマになるんじゃないですか？その集団の。
確かに。
その集団の花になるというか、前に出るのはこいつ。人がどう仕切るとかじゃなくて、リーダー業務をするとかじゃなくて、業務をする人が別に出てくる。自分がしたいということに対して、
純粋にこうやっていくみたいな。
やっていくのをみんなが支えるという形なのかしらね。水佐っていうイメージ。
鈴木亮平。
あ、鈴木さんがやるならって感じでみんなついてきそうじゃないですか。
確かに。
鈴木さんがあんだけやってるんですよ、みたいな。
カリスマとそれについていく人たちみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。
例えば、じゃあ、嵐のね、桜井翔くんって子がいますけど、
はいはい、
桜井翔さんと大野聡っていう遊泳が、一時期リーダーどっちやるかみたいな話があったんですよ。
はいはいはい、
で、結果大野くんがね、遊泳がリーダーを仕切っているっていう、あの嵐というグループになったんですけど、じゃあ仮に桜井翔がリーダーだった場合、まあ、仕切ることはできるんですけど、彼の能力的にね。じゃあ、あそこまで表現豊かな集団になっていったかって言ったら、話別だと思うんですよ。
ああ、そう考え、あ、嵐でちょっと考えてみるのありかもね。
嵐だったら、だからその遊泳のあの自由な感じで、みんなが伸び伸びやってたから。
確かに伸び伸びやってた。
でも、あの、締めるところをリーダーがピシッと締めてくれてたから、あの、嵐という、あの人気。世界的な人気グループが出来上がったわけで、
ね、
桜井翔がリーダーだと意外と楽しいとだらしないですから。
意外とそうね、伸びがなかったかもしれないね。
そう、だからそうなってくると、あの、うん、ちょっと変な感じになっちゃってたんじゃないかなという、うんうん、あの形にはなんなかったと思う。
そういう意味では二宮くんがリーダーとかもやっぱまた形
が。ダメ。二宮なんかリーダーダメ。
まあリーダータイプじゃないよね。
ない。
うん、まあそうだ。
相葉もダメだし。
相葉くんは、まあ、それはそれであったかもしれないけど、ね。
できなかないけど、なんか潰れちゃいそう。
あ、相葉くんが潰れちゃいそうだね。
相葉ちゃんが潰れちゃいそう。
その他がどうこうっていう相葉くんが潰れちゃいそう。だ
から MJ でもダメ。松本さん。
MJ は論外だろ。
MJ はだって MJ がリーダーやったらもう MJ ワールドになっちゃうじゃないですか。とかね。
確かに。
で、その松本くんは、今あの、そのスタートエンターテインメントで、こういろいろ演出とかやってますけど、うん、まあなんかちょっと奇抜なアイディアとか、ああいうの得意だけど、うんうんうん、リーダーっていうと、大野くんが良かったですね。
まあ、そうね。あの、制限はしないよね、他人をね。っていう感じはあるかなっていう。
で、自分でちゃんと責任持つっていう、最後はちゃんと締めますっていう感じの。
どっかだけ、なんかね、ゆえも本当になんかね、そう、限度がないから、自分の中でどっか決めないと、軸がなくなっちゃうっていうのは、
なじかなさそうでしたけどね、うん、
ただだから自分の中でここをラインにするっていうのを決めて当たるスタイルになるのは想像できる。
まあちょっとそんなことをね、うん、今ふと思いました。そんな気がします
。あ、脳内加減上司高橋さんじゃん。サナエじゃん。
サナエでしたね。
サナエじゃん。
じゃあサナエワールドになってますから今
ってことかな。うん、だから割とやらせ、おのおのにやりたいことがあるときはすごいいい上司なんではないかなって感じが。
今はとりあえずそれでこう様子を見ていただいて。ね。
そうですね。サナエじゃん。
今の時代には合ってるかもしれないですね。
うん。ブラックホール上司って吉村さんじゃん。
ああ、なるほど。
だから本人がさ、その、矢面に立ってさ、こう話してくるみたいな。思いがありますみたいな感じ。
わかりやすい。
確かに。オスクリーンはだからさ、参政党の神谷さんじゃん。もうどんどん攻撃仕掛けてきますけど、みたいな。
攻撃仕掛けてるね。
こっちから手を出して、相手どうでんのみたいな。お前どうでんのみたいな感じの。
そうですね。怖いですね。
あれじゃん。あ、目白押しだったじゃん。正解に。うん、なるほどね。はい、あと A か。
A。
あ、C、まあ C もあんまり触れてなかったけど。
CA。
C。
C はいないんですよね。あ、いたいたいたいたいたい。うん、今いるわ。
あ、いました。いました。C 上司と。
私はなんか気に入られてます。
あ、ブラックホールはね、C からすると動かしやすいかもね。
あの、すごく、うん、私が発言すると信用してくれるんですけど、他の人が言うと信用してくれてない。
それはなんか他の人との差であれなんだけど。
あれは何なんだろうって、いつも思ってんですけど。この間あったのが、歓送迎会をやろうって急に言い出して、うん、今日空いてるってなったんですよ。今日みたいな。
今日
ってなって、うん、いや、今日は全員揃ってるからさ、うん、でも、みんな予定あると思うっていうか、私も予定ありますって。
うん、はあ、今日って言われたらな。
そうなのつって。って言ってました。って。
なんか、まあちょっと思いつきで動くとかもちょっとあるよ
な。で、いや、で、別の人が、じゃあ来週にしましょうって言ったら、いや、来週はさ、もう忙しいじゃん、みんな。無理だよって怒ってたんで。
C はね、まあバランス型、バランス取れるけど、あの、ちょっと、あ、だからほら、あの、あれだよ、三谷幸喜とかさ。
うんうん、
あと、あの、ゴッドタイムズ、佐久間さんとかさ、うん、ああいう、なんか、移動の集めてやらせた方が、キャパにあったわけだけどね、自分のキャパにあって、結構個性派を揃えて演出するのが好きそうなイメージはある。予定調和で行きたい気持ちもありつつ、それじゃつまんないって気持ちもあるから、なんかその辺が、な、C の、否定的なものにも割とこう、キャパ力があるっていうところは C の上司ある。ただなんかその踏み入ってどうかするっていう強さはないっていうか、場を与えて、どう踊るの、
ね、
みたいな感じの。
そんな感じ、ね。
そんな感じがちょっとあるかも。
じゃああの、その上司も今日みんな揃ってるからという理由で場を与えたんですね。
どう踊るのって踊ってくんねん。
ごめんなさい予定が、ごめんなさい予定があってみ。
舞台放棄だった。
なんだよってな
そうそうそう。ちょっとあるある
ってなった
の、ね、踊れよ、
ね。なるほどね。
あるあるかもですね。
なるほどですね。
うん。だちょっと強さは足りないって感じる人もいるかもしれないな。
そうですね。
うん。でもそういうとこが自由に感じる人もいそうだし、踊っていいんすかみたいな感じの人にはすごいいいかも、
ね。刺さりますね。
うん。
はい。
じゃあラスト A ですね。A はだからあれだ、公明党の斉藤さんだ。あ、藤田と共同代表も可能性あるって先月話したけど。
A はね、
うん。
上司を演じてます。
ああ、そういうことかもね。
A は絶対に上司、私の今直属の人が A なんですけど、ね、すごいいい上司ぶってます。
わかる。
有能な上司ぶってます。やりきってんす。
やりきれるわね。
でも私にはわかる。あれは本当のあの人ではない。なんかそんな気がする。いろいろトラブルが起きましたっていう時とかに、うん、即座にやっぱ判断、迅速に対応みたいなことをやっぱするんですよ。
なんかさ、
ウルトラフッカル。
てか、危機アンテナ高いよね。
高い。
アンテナ高いなって思う。これちょっと対応しないと危険かも、みたいなとこに対するアンテナの高さあるか。
パッパッパッパって解決まで行く、
うん。かといって、自分がプレイに走ってどうこうするって感じではなく、間接的になんか収めていくみたいな。大ごとなのにここに手を打って、みたいな。抜本解決型ではないよね。
抜本解決型じゃないです、
ね。うん。バランス取って運営していくみたいなところの方が得意みたいなイメージかもね。ま
あ
ま
あ
ま
あ、あといい感じにやっといて、って感じです。
うん。だ推進力高い人がいると、その人に、こう、その、なんだ、駆動を任せながら、バランス取って進めていくみたいな、まあ、組み合わせとしていいかな。
へぇー、おもろ。な感じですかね。
はい。たまあ、もちろんその、前者後者以外でもいろんなね、この MBTI でも、その性格でも、あの、いろんなパターンが組み合わせだから、その、どういう風に出るかあるけど、割とあるあるとして、 なんかね、基本形としてありそうだな。そこにこう、うん、本人の個性とか性格がどう乗っかってるかみたいなって感じで出そうな気がしますね。
はい、
はい、あの自分の弱点に対して相手頑張ってる人もいるかもしれないし、はい
はい、
ってな感じでよもやの話をしてみました
ですね。
はい、じゃあ今週は以上です。
はい、ありがとうございました。